チャンたちも神様、長い年月信仰の自由を求めてやってきた、生きてきたこの方々のうちにも主の豊かな憐れみが、自由に神様を礼拝することができる、そういう時が和解によってもたらされるようにお祈りをいたします。今日も神様、どうぞ沖縄中で開かれるところの主の教会を、日本中でアジアのすべての教会のうちに主の豊かな御手が注がれるように、この時間を見ている間に皆によってお祈りをいたします。アメン。はい、どうぞお座りください。それでは聖書をご一緒に開きます。今月の20日はペンテコステの日ですので、それに向けて今日から聖霊のことをご一緒に見ていきたいと思いますが、ヨハネの福音書第14章、新約聖書ヨハネ福音書第14章、短いところですが14章の16節をどうぞお開きください。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。じゃあみんなで一緒にそこを言いましょうか。短いところですから、よろしいでしょうか。ヨハネ14章の16節、よろしいでしょうか。一緒に言いましょう。さん、はい。はい、今日の説教題は、助け主なる聖霊という題でここからお話をしていきたいと思いますが、このヨハネの福音書の14章から16章17章はですね、これはイエス様の地上を去る前に、十字架につけられる前に弟子たちに残された、遺言の章と14、15、16、17も入るでしょうか。そこは遺言の章と言われておりまして、遺言ですから最も大事なことをですね、この弟子たちに、語るわけです。これは私がこの世を去ることは、この16章の中に、そこを見ると16章の7節のところを見てください。16章の7節、よろしいでしょうか。16章17節、しかし私は真実を言います、私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わしますという言葉です。でこの中にですね、イエス様はこの大事な重要な言葉を残して、私が去るということをこの語ったわけですが、この師匠がいなくなるということはですね、残された弟子たちにとってそれは大変な、ことになります。仏教の開祖と言われたこのお釈迦さんはですね、亡くなる前にこの弟子たちがこれから自分たちはどう生きたらいいかというふうに悩みを訴えられたそうです。しかしこのイエス様はですね、ご自分がこの世を去るということは、それはあなた方にとって益ですということ。私がこの世から去るということは、それはあなた方にとって益ですよということを言われた。別の訳の聖書を見るとですね、私が行くことはあなた方にとって一番良いことです。師匠がこの地上を去ってあなた方の目から見えなくなるということは、それは一番良いことですとこう言うんですね。これは普通に考えるとですね、師匠がいなくなることは 弟子たちにとって一番良いことだということにならないと思いますが、イエス様は私が去ることは一番良いことです。それは何かというと、そこに14章の中にはですね、助け主がを送られるという先ほどの言葉の中にですね、私は父にお願いします、父はもう一人の助け主をお与えになります。もう一人の助け主、今日はこのもう一人の助け主とは、聖霊とはどういう方であるかということをですね、ここから一緒に学んでいきたいと思いますが、まあ、キリスト教の神はですね、あるいは初めておいでになった方もいらっしゃるかもしれませんが、三位一体の神というふうに呼ばれます。まあ、三つだけど一つだというね、神様は父なる神と、イエス・キリストと聖霊なる神は三つの神だけど、それは一つであるというね、小泉総理の時代にですね、三位一体の改革ということをよく言われたんですが、まあ、その世の中でいう三位一体のその改革というのとは全然違って、その三つの神がそれぞれ別々ではなくて、それはそのいつも共に働く、それは一体であるということですね。父なる神は私たちを救うためにイエス・キリストを2000年昔にこの地上に送りました。そしてキリストはご自分に代わる、キリストが十字架につけられて死んで天に行かれる前にですね、私に代わるところの聖霊をあなた方に使わしますとこう言われたんです。イエス様はこの肉体のままであるとですね、それはある場所に、あるところに限定されてしまうんです。もしイエス様が今もですね、イスラエルというところに限定しておられるんだったらね、私はイエス様をそのに会うためにですね、そこに行かなきゃいけないんですが、しかしこのヨハネ福音書の中には、神は霊ですから、礼拝する者も霊と誠をもって礼拝すべきで、神様は霊なる方であるから、どこに行っても私たちはこの神様を礼拝することができる。山にあっても、あるいは北極や南極のそういう氷の地であっても、砂漠であっても、どこにあっても私たちはこの神様を礼拝することができるということです。で、この今日は聖霊はどのように働くかということですが、まずこの第一に資料にも書いてありますけれども、このイエス様が私が行くことはあなた方に助け主を送りますという言葉、それはどういうふうな助け主かというと、私たちが神の子となる特権を与えるということです。そのヨハネの福音書一章のところを開いてください。ヨハネ一章。じゃあ統一教会読んでくれる？一章の12節です。ヨハネ一章十二節。じゃあどうぞそこに。はい、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神のことを、子供となる特権が与えられた。神のことなる特権、信じた者に神のことなる特権が与えられるということですね。良い行いをして社会的にこの貢献した人が、そういう人が神のことになるんじゃなくて、その名をイエス・キリストというお方を信じた者には神のことなる特権が与えられるというのです。そしてそれは13節。この人々は地によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。この人々、イエス・キリストを信じて神のことをされた人々は、この人たちは肉の望むところでなく、まあこの人間的にその一生懸命努力して自分の賜物によってでもなくて、また血筋によらず、神様の憐れみによって私たちは救われるのであるという。この人々は、13節、この人々は血によってではなく、肉の望むところ でも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのであると。ですからその神の子となるというのは、これは聖霊ご自身が働いて私たちは初めて神の子となる、その特権が与えられるということは第一番目です。二番目はこのヨハネ福音書の十五章のところ、ちょっと開いてくださいますか。ヨハネところですから、ヨハネ十五章十五章の十六節、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため。またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んだと。だから神様がですね、どうして私たちをこの選ばれたかというと、それは神様ご自身が選んでくださったのであると。天国に行ったらですね、なぜ私が選ばれたのかということを聞くことができると思います。今日ここにいる私一人がどうして自分が選ばれて教会に来るようになったかということですね、その背景を考えると非常に不思議な、そこには友達であったり、ミッションスクールであったりですね、あるいはまたトラクトであったりね、いろんな方法で、聖書と出会い、また教会に導かれるようになったと思いますけれども、その背景には、教会に来るようになったその背景には、かつてそういう背景があったということ。新約聖書のエペソの手紙、そこを開かんで結構ですが、そこにはですね、天地の作られる前からキリストにあって神の異なる身分を授けるために私たちを選んでくださった。天地が作られる前からイエス・キリストにあって私たちが選ばれた。しかもその選びはどうしてかって、このエペソの手紙を見ると、愛のうちにあらかじめ定めてくださったというんです。良い行いをしたからあなたは選びましょうじゃなくて、神様は私がどういう人間になるかということも分からずに、その愛のうちにあらかじめ定めて選んでくださった。だから愛が先行している。行いや善行でしたらば、それはその人のですね、選ばれる基準があるかもしれませんけど、愛ですから、何者になるか分からないような、その私たちがキリストによって選ばれたということです。だから私が選びの背景にはですね、そういう聖霊が働いていたと。もう一つは、このコリントの第一の手紙の三章の中には、誰でも聖霊によらなければイエスは死であるということを言うことはできないという言葉があります。聖霊によらなかったら、誰もイエスは主ですという告白することはできないということです。まあ、渡辺、この幼児というですね、という牧師がおりますけれども、まあ、この方はですね、西南学院大学の神学部を出た方で、坂本さんもそこを、西南大学を出られたという話を、この間新聞を通して、まあ、彼と話、いろいろ話したんですけれども、この渡辺先生はですね、神学校に行く前に、仏教の駒沢大学の仏教学科に入学されたそうです。日本の宣教をするためには、どうしてもこの仏教というものを知らないといけないということで、彼はその仏教大学に入って仏教を学んだそうです。で、学友たちからはですね、まあ、牧師と呼ばれていたそうです。しかしこの学友たちは日曜日になるとですね、多い時には15名ぐらい、この禅僧たちがですね、その、大変、喜んで、この、礼拝に出たそうです。で、二僧たちもまた、黒ずみの衣の頭巾姿で、片手には聖書を持ってやってくるんだそうです。近所の人たちは、の評判になってですね、その、まあ、彼が、そこで仏教大学で学んでいるときには、大変そういう、関心を持った学生が多かったそうですけれども、その中で一人のですね、こう、根本仏教の、専門にしているところの教授がですね、その、渡辺学生に聞いたそうです。 私はかなりキリスト教のことは詳しく研究してきたと。まあ大学の中にはですね、宗教学というところがあって、そこには単位キリスト教に詳しく勉強しているこの教授たちもいるんですが、この方もですね、増永というこの教授もですね、キリスト教のことはかなり研究した。しかしどうしてもわからないことがあります。でこの渡辺さんに聞いたそうです。それは聖霊というのは一体何かねとこう聞かれたそうです。どんなにこの他のところは分かってもですね、聖霊というものが分からない。この助け主であるこの聖霊が分からない。彼は仏教には救いはないと。しかし悟りの境界はある。まあ境界という、境界ということを辞典で引くとですね、生きて、あの、環境、ああ、国境の境とか、その、害は生涯の害ですね。悟りの境界はある。この境界というのは生きていくまでの立場とか境遇というようなもの、そういうものあるけど仏教の中には救いはないと、この増永教授がですね、そういうことを言われたそうです。しかし彼はどんなにこの聖書を読んで、狭い道から入って、そういうところもですね、読んでもそれは分かると。しかしこの聖霊について分からない。私の心の中にこの聖霊が働くとき、初めて私たちは聖霊というのは何であるかということが分かる。イエス・キリストというのは何であるかということが分かってくるというのです。ですから聖霊は助け主である。もう一人のイエス様に代わって私のために送られた、その聖霊であるということですね。二番目にこの聖霊はですね、私たちの人生を導くところの働きをしている。あるこの説教者はですね、聖霊は人生の学校における最高の教師である。聖霊は私の人生における最高の教師であると。私たちが生きていく中で、若い時も、壮年の時も、老人になってもですね、あらゆる私が年齢の中でね、それは悩んだり苦しんだりする、そういうことがあるんです。そういう時にですね、聖霊は人生の学校における最高の先生である。私はこの聖霊をですね、神様というお方を私の最大の教師として知っていることはね、これはどんな教師を知るも、どんなノーベル賞をもらうところの学者よりも、はるかに私はこの人生の中における最大の教師は聖霊であるということです。イエス様は私は道であるということを言われました。まあ日本人というのは大変道というのが好きだの国民だそうです、民族だそうですけれども、まあ何でもこの道に合わせていく。茶道であるとか書道とか、あるいは剣道とか柔道とか弓道とか、この道がつくんです。何かをマスターしていこうとすると、みんな道なんです。しかしその道は宗教に対してどの道ですかと言われたらですね、富士山に登るのにいろいろな方向から登れる。しかし頂上については同じじゃないかというふうに、日本人がそういうふうに考える、宗教観を持っているわけです。しかしイエス様がですね、私は道であるとこう言われた。その道は I am the way というのですね。でこの the という言葉を辞書を調べるとですね、ただ一つしかないというの。道は、私はただ一人の道なんだという。I am the way。で、このザにはですね、ザ・クイーンというのは女王のことですね。そのイギリスの女王さん以外に女王はいないという。だからザというのは、ただ一つしかないという。だからイエス様は、私が道であるというのはただ一つなんだという、そういう意味のことです。まあ、バイブルというのは、その本という意味ですね。たくさんの本の中の本なんです。それにザがつくと、それは聖書になってくる。だから聖書は本の中の本と言われるのがそこにあるわけです。私たちは誰もがこの人生を生きていく中でですね、道を探しているんです。全部私は道を追求して探求したという人は死ぬまで一人もいないと思います。聖書は私たちはですね、羊の群れ、道を誤り、それぞれの方向に向かっていたという、リビング訳で イザヤ書の53章の6節はそう書いてある。私たちは羊の群れなんだ、人間はその羊の群れなんだと。この羊という動物は迷いやすく、一匹でこの生きることはできない。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方向に向かっていった。箴言の14章の中には、14章と16章の中には、それ後で皆さんメモしてそれを開いてください。一箇所だけ紹介するとですね、14章の12節、16章の25節、14章の12節の中には、人間の善とがまっすぐのようでも果ては死の道となることがある。まっすぐのように見えるその道でも、その果てには死の道となるものがあるんだと。まあ、ある学校の教師がですね、研究会をしているときですね、その意見が、他の教師との意見が合わないでですね、彼女は自殺をしようと思って、その大阪の駅員まで行ったそうです。電車に飛び込もうと思った。ところがその時に、この旧約聖書の人間の前途にまっすぐのようでも果ては死の道となるものがあるというその言葉を見て、その教会に行ってですね、で牧師の指導を受けて、彼女は自殺をしないで済んで、そしてその以降、そのクラスの子どもたちの中にもお祈りができるような、そういうクラスになって、彼女は後に学校を退職して進学校にいたという、そういう証がありました。カーマンという人の書いた本の中にですね、十字路に来てどの道を行けばよいかわからないとき、父なる神を見上げなさい。そうすれば父なる神から行くべき方向を教えてもらいます。人生の十字路に立ってですね、どこに行こうか、時々私運転していてもですね、どの道行こうかとこうね、迷うときありますね。その迷うときというのは一番危ないですね。どの道に行こうか、だから初めからそのどこを通っていくということを決めてないとね、直前になってどの道に行こうかとするとね、これは非常に危険です。だからこの中でね、十字路に来たとき、私の人生の十字路に来たときに、夜のように、もう一つは夜のような暗い雲が頭上にかぶさっているとき、すぐ父なる神を呼ぶ、光を送ってもらうように頼みなさいと。人生の十字路というところに差し掛かったときに、そこに神様を見上げなさい。あなたは旅路でこんなに陥ってしまいますか、神のところへ行きなさい。神は約束して待っています。そういう人生の十字路、どこ行ったらいいかわからないということが、私人生にはね、それは必ず起こるんです。その時にこのキリストを見上げて、父なる神様がどこに行くかを私たちに教えてくださる。これは聖霊を通して、私が人生の迷いがあった時に、聖霊は、私の中にいる聖霊はそのことを教える。いや、まっすぐ行きなさいとか左行きなさいということを教えてくださる。詩編の106編、107編、そこも統一教会で読んでくれる、詩編の107編です。107編。6節と7節。彼らが苦悩から救い出される、苦しみがあったときに、彼らをまっすぐな道に導き、人が住む町へ向かわせたと。他のイザヤ書の58章の11節の中には、主は絶えずあなたを導いているという言葉があります。主は絶えずどんなときでも私たちを導いてくださる。これは聖霊が私たちをそのように導いてくださるお方であるということをですね、知ることができます。 だから神様は聖書を私たちを正しく導いてくださる神様であるということですね。今月は南仙祈祷会はですね、ゆうまる教会でありました。まあ、初めて彼もそれに出席したんですが、彼ご自分のですね、体験を明かしされたんです。メッセージというよりも初めてでしたので、自分がどういうところから救われたかということを話をされたんですが、彼は青森で生まれてですね、そしてまあ埼玉に来て、それで小さい時からね、盗みばっかりをしていたそうです。何回も何回も、まあ、その少年院や刑務所にいられるような、そういう生活をして、彼はですね、沖縄まで来て、それで、ホームレスになって、また盗みを働いてこの刑務所にいられた。でそこにいられた時ですね、彼はね、中学校しか出てないんで、本が読んだことがない。それから刑務所に行ったら時間がありますのでね、刑務所の中にある本をね、ずっと全部読んだそうです。まあ、何冊あるか分かりませんけど、それ全部読んだそうです。で彼はそこから出てですね、山内牧師と出会って、神様に従えばあなたの人生は祝福されると言われてですね、彼はそれから聖書を読む、聖書を読みなさいということを言われて、彼はそれから聖書を読み出した。彼は沖縄実践神学校を卒業したんですが、聖書の箇所を一番知っていたのは彼なんです。どこに何があるかなってこう言ったら、彼がすぐにここです。だから、この聖書を読むこと、本を読むことを、ね、大事にされたんですね。非常に読書家で、田上先生の、亡くなった田上院長、オリブ山の院長のですね、そのたくさん持っている書籍をね、新学生と牧師に限ってそこを皆さんに開放しますということで、福音会館でそれあったんですね。で私も行って何冊か買ったんですが、その時から一番に真っ先に来てね、大きな辞典とかたくさんの本を買っていきました。だからこういう本がありますよとこう授業の中で言うとするメモをしてですね、それを買うとか。ですから今まで勉強しなかった彼が本当に聖書に出会って人生が変えたことの喜びを持って、彼はね、聖霊の助けによって今生きている、大変生き生きとしたあの若き牧師です。聖霊は私たちにそういうふうに助けを与えてくださいますと同時に、聖霊はどのようにして私たちの中に働くかということです。ただなんか夢のようなですね、あるいは誰かの予言のような形、まあそういうことも聖霊が導かれる一つの方法ではあるんですけれども、しかし一番大事な方法は聖書を読むということ。私たちを助け導く、これは聖霊とともに、御言葉とともに聖霊を働くということです。まあ、深谷ハローっていうね、あの牧師がおります。私ももう何十年も彼との親しい交わりを毎年2回ぐらい彼とお会いしてるんですけども、大成君の母教会の牧師です。彼がですね、ある時にこの、交通事故を起こして女性の方をはねたそうです。もうこれで、まあ、私の牧師も終わりであると。そう思っていたその時ですね、牧師を辞めなきゃいけないと言った時ですね、教会に帰っている一人の青年がね、こう言ったそうです。先生は万事を益としてくださるという聖書の言葉をいつも語っていたんじゃないですか。まあ、その言葉は私も語りますし、多くの牧師もまた皆さんもそういう話をすると思います。万事を益とする、そう講談からメッセージをされていたんじゃないですか。その言葉を聞いた時に、牧師の気持ちを知らないくせにとこういう反発をねしたそうですが、ところがね、その事故に起こしてから、その奥さんが毎日のように奥さんと二人で入院先のこの病院を訪ねたそうです。数ヶ月間、それからその女性の方がですね、教会に導かれるようになり、2ヶ月後に洗礼を受けたそうです。だから万事を益とするということはね、神様の聖書の中に書いてあるけれど、ローマ書の中に書いてあるけれども、それは私は単なるそのパウロの言った素晴らしい言葉だとしないで、その言葉が聖霊によって働くときに、その言葉は本当の意味を持って助けてくれる言葉となっていくんです。 だから私たちは御言葉を読むとか、あるいは礼拝を通して御言葉を一緒に学ぶということはですね、それは聖霊が働く時なんです。最後にこの聖霊はですね、エペソの手紙、そこを最後に開きたいと思いますが、エペソの第一章、じゃあそこも取り付けて読んでくれる、一章の18節19節一章、はい、一章の18、19、パウロはここでですね、この霊の目が開かれないと私たちは神様を知ることはできない、悪魔は懸命になって私たちの目をですね、この地上のものに向けさせようとします。ヨハネ第一の手紙の2章16節の中には、肉の欲、目の欲、持ち物の誇りは父から出たものではなく、世から出たものである。悪魔は、この地上のものに私の目を一生懸命向けようとするんです。まあ、文明の発達によって、私は便利な生活をするようになったんですが、それはそれとして、ありがたいことですが、しかし、その背景には、次々と私の目を奪っていくような、そういう力が働いていることを知らないでですね、言うと、この文明の力が、それは神様の働きを邪魔することもあるということを覚えながら生きていかないといけないと思います。人間は霊的な存在として神様によって創造されたんです。人間は作られた。アダムっていうのは、それは、人ですね。アダマーっていうのは土から人間は作られたということですが、神様は土から人間を作った。そして人間が死んだ時のその物質を構成しているものはその土であるということがですね。で、人間はだいたいその人間の体から出てきたものを計算すると、だいたい6000円から7000円ぐらいの値打ちしかないそうです。だから、私たちは人間は土からできている。それが人間である。エヴァっていうのは、生命の生きるものの母という、まあそういう意味でですね。創世記は、そういう人間は作られた。そして同時に、人が作られたときに、人は、命の花から命の息を吹き込まれたと。そして人間はこうして生きるものとなった。命の息。だから動物と人間との決定的な違いはですね、それは霊的な存在として、人格的な存在として人間は作られているということなんです。伝道書の中には、人は永遠を思う思いが人間の中に与えられているというんです。永遠の思い、神様とは何か、死とは何か、死の後には何があるかということを、伝道書の3章11節の中にそのことを書いてあります。人は永遠を思う思いが人間に与えられている。どんな未開の地に住んでも、人間だけが神様を求めたり、祈りをしたりするんです。動物はしないんです。そしてそれは、私たちは、その神様から命の息を吹き込まれている存在であるということです。その息とは何かというと、それは、ヨハネ福音書の中には、それは命の聖霊のことを息というふうに例えられます。エゼキエルの中には、イスラエルの民の現状は枯れた骨だった。みんな見たら死んでいた。今、その神様がですね、私たちの人間を見るときにね、生きて動いているけれども、物質的には何か満たされているように生きているけれども、本当に生きているかと言われると、このエゼキエルの中に書かれているそのイスラエルの民のようにですね、それは枯れた骨であったと。墓場のようであった。 一人も生きている人はいなかった。皆枯れていた。その枯れた骨にエゼキエルという預言者が、その骨に預言しなさい、骨にその息を吹きかけなさいと言われたときに、その骨が生き返ったと。人間が本当の意味で生きた。だから聖霊の息が吹き込まれないと、私たちは生きた人間となることできない。ただ単なる物質的なそういう存在にしか過ぎない。聖霊と命の息が引っ込められることによって、私たちが生きるものとなることができるのである。で、生まれながらの人間はですね、聖霊を持ってない、知ることもできないんです。ヨハネの福音書の中には、ニコデモというユダヤの指導者がですね、彼が夜こっそりとイエス様と来て、どうしたら生まれ変わることができるんですかということを尋ねるんです。私も永遠の命を受けたいんです。どうしたらイエス様、永遠の命を受けられますかと言ったら、主は御子供に向かって、新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。新しく生まれ変わるというのは、聖霊によって私が、聖霊の命が吹き込まれて初めて私が生きるものとなるのである。だから神や神を、あるいは聖霊を知ることっていうのは、私たちが新しく生まれ変わること。聖霊はそういう意味で私たちを助けてくださる主であるということをね、そういうことを覚えたいと思います。最後の結論のところの主法を見てください。そこにキリスト教はの中心はキリストである。哲学体験でもありません。原則や教えではありません。キリストご自身ですというジョン・シーモンズの言葉です。キリスト教は教えではない。他の宗教はその教えなんだけど、キリスト教は教えとしないと、これは宗教法人的なことがあるかもしれませんけど、キリスト教はキリスト自身であるということをね、それがキリスト教なんだと。教えではないという。もちろんイエス様が教えたその御言葉の聖書はある、私はそれを学ぶんですが、しかしそれはキリスト自身を私たちは学んでいるのである。キリスト自身を私たちは聖書を通して知っていくのである。だからこの聖霊はですね、今私の中にどのように働くかということを、今日第1回目として、聖霊は助け主である、どういうふうに私たちを助けて、私が生まれて、そして人生を歩んでいくか、私の人生の中に良い立派な教師である、最高の教師を聖霊は私たちの中にいつも与えてくださる主であることを覚えてですね、その歩みをしていきたいと思います。それでは一言お祈りをします。天のお父様、あなたの深い摂理を感謝します。私たちを救うために御子イエスキリストを父なる神はこの地上に遣わし、十字架につけられて、つけて私たちの罪の贖いの業を成してくださいました。そしてイエス様は天に帰られるときに、私に代わる聖霊をあなた方に送ります。私が地上を去ることは益です、地上を去ることは一番良いことですと言われたこのイエス様、それは聖霊を私たちに今送られている。やがてペンテコステに聖霊が降臨されたその日を私は今目指して教会の礼拝をそのことを学んでおりますけれども、聖霊がどこへでも臨在してくださる主であること、そして私が悩み苦しみ迷った時に、十字路に立った時に、常に良き道を示して導いてくださる主であることを覚えながら人生を歩むことができるように、聖霊は本当の意味の助け主であることを覚えて、神様、私はなんと素晴らしいこの助け主なる聖霊が私の中にいてくださるということを覚えながら人生を歩むことができるように導いてください。主の御名によってお祈りします。アメン。はい、それでは賛美をします。